Billboard. Billboard Japan Podcast MC の磯崎です。今日の相方は
先週に続きまして生竹です。よろしくお願いします。
磯崎さん、紅白のラインナップニュース出ましたね。
いやー、すごく楽しみにしてましたよ。楽しみにしてて、私はもうずっと谷祐樹くんが出るんじゃないかとすごく自分の中では自信があったんですけど。
なるほど。
残念ながらいなかったですね。
はい、でもバウンディ出るのすごいよね、なんか。
うん、確かに。なんかテレビであんまり見ないですもんね、バウンディがパフォーマンスとか。うん、なんかそれも特別感ありますけど。
あの、白組だとヒゲダンと、それからキングヌー出るんだな、とかね。
うん。
あと赤組だとエメいるな、とか、アドっちゅうか歌いるな、とか。
で、出るかな、どうかなっていう人たちが、あ、よ、あ、出てるって。なんか確信じゃないですけど、
うん、
出るんだっていうのと、まあ、BE:FIRST とか JO1 とかも出るのかな、うん、どうかなみたいな感じでしたけど、しっかり名前あってよかったですね。
うん、あとは赤組のところで48の人たちがいない、坂道グーの組の人たちでも乃木坂と日向坂、
うん、
真ん中いないっていうね、
うん、
こうしてみるとやっぱりトレンドというかなんかシーンは変わってるんだなって思いますね。
うん、そうですね。その代わりにあの韓国アーティストさんが3組いらっしゃるので、
うん、
結構トレンドというか新鮮な感じはします。
で、こう、初めて出ている人のラインナップも見つつ、郷ひろみ35回出てんのかとかですね。
うん。
あとすごいなと思ったの、石川さゆり45回も出てんのかと思うとさ、大変だよね、ずっと出続けるって。あとどう思います？この後にまたこう、急遽決定っていう感じで出そうな期待するアーティスト。
いや、私は、やっぱり今年、ワンピースめちゃくちゃ流行ったので、なんかそういう特別枠で歌、うん、まあ、アドとかそういうワンピース枠みたいなのがあるのかなってちょっと想像してたので、もうここで出てきたので、もう私の候補はおりません。
私はあれですかね、ユーミンですかね。
ああ、50周年っていうことですか？
そうそうそう。売れ続けるアルバムのこともあるし。
あ、確かに名前ないんで、いや、あると思います。
もう超びっくり。で、達郎さんですかね。
あれ、吉田拓郎さんは今年で最後でしたっけ？
そうですね。
あ、じゃあ拓郎さんも
そこら辺出たら、ちょっとね、なかなかのインパクトだと思いますよ。
確かにそういう方々、とびっきりのビッグネームが、まあですね、何かある、残してるんだと思いますけど。
やっぱり、死ぬのがいいわで、世界的に、売れてきている藤井風さんも、ここへ来て、ちょっと出てくれないでしょうかとかですね。まあ、だから、まだまだ、隠し玉っつうか、急遽決定で何かが出てきてほしいところですね。
あと、私は、あれもあった。今年、キツネダンスが流行ったじゃないですか。
はいはいはいはい。
イルビスが本国中継か本クルーとかなんかそういうのもあるのかなって思いましたけどね。
なるほどね。今年のテーマがこうシェアする感じという感じだったら TikTok 発というところとかのをまあフィーチャリングしても正しいような気はするね。まあそこがセカオワなのかもしれないとも思うんだけど。
楽しみにしてます。
はい。レコード大賞のラインナップも決まったし結構楽しみかなと。多分レコード大賞ってすごいアレンジがすごくいいので、そこをエメさんがやっていただけるんじゃないだろうかと勝手に想像して楽しみにしてるんですけど。
もう想像して楽しいですけどね。
そうですね。はい。ので、エメさんいっぱい出るんで、これで、こう、年末年始の特番で、アーティストがいっぱい出て、また跳ねるアーティストっていうのが出てくるのかなって、楽しみです。
はい。はい、年明けのニュースですね。はい。
そうね。はい。個人的にはサウシーが跳ねるんじゃないかと。サウシーとバウンディだね。跳ねそうな気がするの。
あ、それはあると思います。
そこは可能性が高いかな。 ので、ぜひそこら辺。あ、もちろんヒゲダンは、ヒゲダン2曲歌うんじゃないのとか思ったりもするんだけど、ヒゲダンも、また、ドーンと行くのかな、という感じになると、なんかこのままだと白組優勢って感じになっちゃいますね。
いやいやいや、歌がいますから。
はい、歌でなんとかって感じですか。この後もニュースがいっぱい小出しにされて出てくるだろうと思いますので、そこはぜひ皆様注目でございます。民放の特番もそうだけどさ、直前で曲順とかタイムテーブルの発表はもちろんなんだけど、その前から何々出演決定とか楽曲これ決定みたいのがいっぱい告知されるようになってきているから、そういうニュースが11月下旬から12月にかけていっぱい出てくるんだろうなと。はい。そこら辺もぜひフォローしつつ、はい。僕らも年間チャートの発表をするタイミングがどんどん近づいてまいりましたが。
そうですね。準備をしなくてはいけませんが。
もう全スタッフが準備しなきゃいけないなって思いながら今この11月を過ごすんだよね。
はい。いや、結局でもやるのは12月なんですよね。
いやいやいやいや、今回私はやばいっすよ。今回今、1月2月のなんかスケジュール見てたら、今からいろいろ準備しないと間に合わないじゃんって思いながら、もう11月2週間経とうとしてるんだよね。はい、そこら辺がね、結構やばいなって思っておりますよ。
はい、頑張りましょう。
はい。ということで、なんとなく気ぜわしい、早くも師走の予感がしている今日この頃でございますけれども、そんな感じで今週の、まずはジャパンホット100、3位からカウントダウンをお願いします。
はい。ジャパンホット100、第3位は米津玄師のキックバック、第2位はオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトル、そして第1位はキング&プリンスの月読みでした。
はい。キンプリ月読み、総合首位獲得でございます。なんとヒゲダンのサブタイトルを抜きました。前週が92位だったから、まあ逆転っていう形になるんだよね。シングル発売、販売、一生週売上が61万4173枚。で、これはファーストシングルのシンデレラガールに次ぐ記録になっております。で、すごいのがさ、ニュースでも書いてあったけど、シングルが HOT100 でも、まだこの11タイトルが全部チャートを上がってきていることですね。ランキングで上がってきてるし、それから同時にアルバム4タイトルが、はい、前週をグイッと上がって上に上ってきてることですね。これが続いたらすごいなと思うんですけど。
5月までもうちょっとありますけど、5月以降も続きそうですもんね。
そうね。なんかもうここまで来たらさ、なんかこう、5月まで限定でストリーミング解禁とか、せめてやってくれたらね、って思っちゃうね。
私も聞きたいですよ。
ちょっとびっくりしない？そういうパターンでのストリーミング解禁とかさ、次元式っていうのはなんか、すごく見てみたくなっちゃうぐらいの前週から当週の伸びってすごいなって思いました、
うん、
ということでシングルアルバムともにまあフィジカルデジタルの解禁をしてないからまあもちろん MV の解禁はしてるんだけど YouTube 上ででそことそれからフィジカルの2指標でのポイントが今回はすごいんですよ。月読みは、ポイントで言うともうシングルというか、シングルの指標で8223ポイントを取っていて、で、ルックアップで7295ポイントなんだよね。ほぼイコールのポイントを取っているので、そこを考えるとすごいっていう感じです。理由はですね、ストーンズが今週でルックアップ2位なんですけど、グッドラックでルックアップ2位を取ってるんだけど、そのポイントって788ポイントなんだよね。
おう。
それの約10倍ぐらいのポイントを今回稼ぎ出しているというのが今回の、1位になった原因の大きな理由なんだけど、っていうところもすごかったし、あと MV に関しても、MV 指標で今回は、3位を取ってるんだけど、そこでちゃんとポイントを稼いでいて、つまり MV とルックアップとシングルの指標でちゃんとポイントを取りました。 ていう感じになってます。で、逆にそのシングルをまだリリースしていない、デジタルのストリーミングとダウンロードと、それから MV でポイントを稼いでいたサブタイトル。こちらの方も前週のポイントを上げる形で、16,828.8 ポイントを取ってるんですけど、それを上回る形で 17,442 ポイントを取って月読みが1位という感じになってます。すごい高レベルの戦いになりましたねって思ってます。はい。ちなみになんだけど、似たようなポイントを取った、JO1 スーパーカリですね。ちょうど一月ぐらい前でございます。で、キックバックに、後陣を配する形で総合2位になったこの JO1 は、シングルのポイントが8,170。で、ルックアップは591ポイントなんだよね。いかにルックアップのポイントが今回の、もう金プリのポイントが凄まじかったかっていうことを示しているのかなと。と同時に11月いっぱいで、ルックアップとツイッターのポイントの合算というか、まあ、集計をやめるじゃないですか。ジャパンホット100は。それによって、どういう影響が、各楽曲に与えるのか。これまた興味深い展開になるんじゃないかなと思います。
そうですね。来年度になってみないとちょっとわからないですかね、そこら辺は。
ですね。で、そこの展開に関しては、要注目であるなと思うのと同時に、まあ、サブタイトルのものすごさと、今回の、月読みが1位を取った、これまたすごさ。両方とも、この2曲、もうどっちが取ってもおかしくないっていう形だったよね。で、ニュース見ながら、まあ思ってたんだけど、今回面白いなと思ったのは、まあ新時代も、総合5位とか、オーバードーズのナトリとか、谷ゆきもそうなんですけど、WXY。あのね、ストリーミング数が軒並み増えてんだよね。おおむね増えてるが正しいんだけど、なので、全体的に、こうヒット曲、サブタイトルが牽引してるような気はするんだけど、全体的なストリーミング数のパイが、今月に入ってすっごい増えてきてる感じがします。っていうのが、面白くてですね。で、ヒット曲が確かにシーンを牽引するっていうところはあるんだけど、聞き方に関しても牽引する状況っていうのが生まれつつあるんだなっていうのが、今週見てて面白かった。おおむね伸びてるんだよね。他の、楽曲で言うと、ラッドウィンプス、スズメが来ましたね。前週80位から当週28位に上がってきましたよ。
うんうんうん、
映画見ましたか？
あ、映画も、はい、見ました。
これもすごく、今注目の、で、コンビニでのタイアップの展開もすごいしているっていうところからだと、まあそれがどの程度これをまた跳ねさせるようになるのかっていうところは注目ですね。M ストにも出てたしな。
ああ、確かに。出てらっしゃいましたね。うん、はい。
とか、緑茶家、道を行けが32位に初登場。何気なく上がってきているのが、ヒートシーカーズ1位のヤングスキニー、本当はね、ですね。
おうおお、はい。
35位ですよ。まあ前週37位だからこう、ゆっくりゆっくり階段を登ってる感じはするんだけど。
自己最高記録じゃないですか？
そうそうそう。上がってくるかなと。で、ちょうどその下の総合36位に、スカパラと、サウシーの石原くんと一緒にやっている、モンシロチョ、スッキリの、オープニングの曲ですね。にボーカルを乗っけたやつが上がってきた。
はい。あ、磯崎さん、一押しの楽曲二つが上がってきましたね。
そうですね。はい。石原さん、うまいね。っていうやつがきっちり上がってきた。ここら辺なんか上の方にもう一声言ってくれたらいいなと思いますね。あとはまあ、ウィメインミュージックをやってるからっていうのもあるんだけどさ、こう、はい、なんかやっぱもうちょっと女性シンガーが、女性シンガーというか女性ソングライターの楽曲がもうちょっと上の方に上がってきてほしいなって思っちゃうな。
まあ、来年とかですかね。来年とか反映されてきたらいいですね。すぐにはならないと思いますけど。
そうだね。そこら辺が、まあ、ひいき目というか、まあ、そういうところもなんとなく思いつつではあるんだけど、 そこら辺の楽曲が上がってきたらいいなと思いつつ、バックナンバー全集59位から当集54位にクリスマスソングが上がってくる感じでございますよ。
ああ、もうそんな時期になりましたか。
で、今日のニュースでクリスマスイブっていう曲だっけ、あのユーリが新曲を出しますよっていうのが再来週かなっていうののニュースが出てたけど、そこら辺もクリスマスソングで、はい、そういう感じのこうバックナンバーの独占情報をとりあえず奪うべく、ユーリがいよいよクリスマスソングを歌うっていうところはまた興味がありますね。
ね、ユーリさんもそれこそデジタルアーティストじゃないですか。だから、いや、またそれはそれでまた上位にデビューするのかなって。
というところが HOT100 でございました。続いて、HOT アルバムス3位からカウントダウンお願いします。
はい、HOT アルバムス第3位はラッドウィンプスと陣内一馬のすずめの戸締まり。第2位はジェジュンのフォーリンボー。そして第1位はセブンティーンのドリームでした。
セブンティーンがドリームが CD セールス62万1426枚。シングルかっていう感じの売れっぷりですね。
で、もうすごい、すごいスタート。ね、はい。
で、ダウンロード数2600ダウンロードということで、ダウンロード指標は2位。で、CD アルバムセールスでは1位。ルックアップ7位。ということで、総合1位。そして、ジェジュン。こちらは、セールスで 28,883 で2位。ルックアップ19位。ダウンロード4位。で、先ほど話題にちらっと出た、スズメの戸締まりのサントラが総合3位。という形で、こちらはダウンロードが、ジェジュンの1355ダウンロードを抜いて、1559ダウンロードで3位を取ってるわけですな。これで、あとはスズメの戸締まりが、このままヒットしていくかどうか。まあ、つまりは、この映画自体がこうヒットしていくかどうかっていうところが注目なのかなとは思うんだけど、どうしてもね、やっぱこう、アドのインパクト、アドが今回総合7位に歌の歌があるんですけど、そっちと比べちゃうのはダメなんでしょうか。
まあ、映画関連の作品ってことですよね。
そうですね。
もう、アドのこの作品はもう、初登場してからトップ10外れてないですもんね。
そうですね。化け物のような、化け物っていうか、もうとりあえずずっと売れ続けてますね。まあ、ユーミンも今、総合4位にずっといるんですけど。
何かしらでもまだ買っている人が、今買ってる人がいるってことですもんね。
うん。
それはすごいな。
はい。だから、やっぱり、アドっていうか、ワンピース、フィルムレッド。はまだまだ売れ続けるというか話題を維持し続けて、まあもちろん今回の紅白の話題みたいなところも出てきているから、まだ上位というか10位以内にとどまるのかなっていう感じはするもんね。
まあでもこのすずめの戸締まりもまだ公開されたばかりなので、ちょっと長い目で見ていきたいですね。
そうだね。これが今回の映画がどういうふうにこう話題になっていくのかっていうところは、まあ見ときたいかなとは思いますかね。そうですね。まあとはいえ、やっぱここでキンプリ、メイドインが6位にいたりとか、さっきも話題に出したけど、ホットアルバムスでもキンプリの作品が上位に入ってきてるっていう状況もあると、本当今回のニュースっていうのがすごいインパクトを持って、コアファンを中心に、か、コアファンから潜在的なファンも巻き込んで、インパクトがあるニュースだったんだな、っていうのは、重々わかります、っていう結果だよね。
そうですね。もう全部が動きましたからね。
はい。あと、まあ、私は、もう、解禁した瞬間に聞きましたけど、ブルース・スプリングスティーンですね。オンリー・ザ・ストロング・サバイブですね。
おぉ。
これも、はい、総合21位。初登場っていう感じで、フィジカルのアルバムが15位になってます。ダウンロード37位。肩の力が抜けて余裕があっていい音。余裕があるっていうんじゃないな。なんて言うんだろう。大人の風格を感じさせる、アルバムなんですよ。で、こういうの聞くと、私はまだまだ子供だなって思ってしまう。
彼の方が年上ですよね。
当たり前じゃん。当たり前なんですけど。
当たり前ですよね。
はい。ずっとブルース・スプリングスティーンの前では自分小僧こすから、みたいな感じにしちゃうんだよね。
彼には誰にもかま、かなわないので、そう思って大丈夫ですよ。
とはいえ別に、あの、ブルース・スプリングスティーンがずっと前からおじいちゃんだったとか、そういうわけじゃないんだよ。
わけではないですけど。
はい。それなのに自分こぞすっていう感じがすごいするんだよね。ずーっと聞いててね。
やっぱりもう生き様というか、はい、経験がものを言うというものですかね。
そうですね。ということで、はい、自分こぞすからっていうことを、あの、実に、あの、再体験して、再体験というか、追体験させてくれるアルバムということで、Only the Strong Survive と、もうぜひ、皆様、興味を持ったら聴いていただきたいかなと思う次第でございます。
私はハリー・スタイルズが大好きなんですが、
はいはいはい、
ハリー・スタイルズが来日をするというビッグニュースが出まして、
出ましたね。
あと、グラミーにもメインの主要のアルバムのところでもノミネートをされたという嬉しいニュースがありましたので、盛り上がったらいいなと思っております。
だって今もすでに盛り上がってるわけじゃないですか。
でも、もっと盛り上がってほしいです。
あ、そうですか。グラミーは結構いいとこ行くんじゃないですかね。
行くと思いますけど、でもビヨンセとアデルの2人の戦いになるんじゃないですか。
あ、でもアデルには負けるかもしれない。確かに。
そうですね。もうアデルにはかなわないですね。やっぱり何なんでしょうね。
あ、そうですね。いや、だって、なんつうの、あんま文句つけようなかったもんな。
そうですね。
そうですね。なんかビヨンセはまだ、うん、ビヨンセっていう感じだったような気がするけど、あ、すいませんみたいな感じしたもんな、アデルは。でもハリースタイルの今回のやつも、あの、あ、すいませんというか、あの、すごいちゃんと攻めてる感じがして、で、なおかつハリーらしいなっていう作品だったから、高く評価されていいような気がするんだけど、でもグラミー好みじゃないのか。
でもそういうなんか挑戦的なところは皆さん評価しませんっけ、グラミーって。
あの、まあ、私が好きなのはあんまりこう評価されないっていうところなんですけど、はい。とはいえ、あれですね、来日、ライブはじゃあもう絶対チケット買おうって感じですか？
絶対取りたいです。でも、取れるのかはわかりません。
もうかなりの運がないと取れないよね、きっとね。
そうですね、私、あの、10月に彼、アメリカで全米ツアーやったんですけど、
うん。
チケット取れるかなと思って挑戦したらもう取れなかったです。
無理だよ。
でも本当に大きな会場で、まあ5年ぐらいだったんですけど、
うん、
5日連続とか10日間連続とか、すごいやってたんですよ。
へぇ。
まあ、でもまあ取れるはずもないと思ってましたが、一回やってみたらもう瞬時にソールドアウトでしたから。
あの、アメリカのビルボードがやってるさ、グローバルチャートでのアメリカ入りとアメリカ抜きのチャートがあるじゃん。
はい。
で、それでどれだけチャートが変わるかっていうのを見るとさ、やっぱりアメリカのマーケットの大きさを感じるもんね。
なあ、そうですね。
うん。で、それを考えると、もうライブいかにプラチナかって感じだもんね。
あ、もう値段も破格だったんですね、アメリカ。
そうなんだ。
はい、もう10万超えみたいな。まあ、円に変えたらですけど。
うんうんうん。
だから日本だとまあ安く感じるじゃないですか。
はいはい。
しかも近くで見れるってなったらもうアジア行った方が見れますもんね。チャンス高まりますから。
あの、もはやあれらしいよ。ちゃんと見たい人はもうアジアの方に行くらしいよ。
うん。いや、それが。
はい。日本で争うのを諦めて。
あの、確実に見れますし、まあ楽しい旅行もできるし。
それを考えたらいかがですか？
あ、私が別の国に行くんですか。
そうです、そうです。この前韓国行ったじゃん。そういう感じの。
見れませんでしたからね。まあでもそういうことですもんね。
あ、シンガポールとか行けばいいんでしょ。すごい軽く行ってますけど。
行っていいんですか。
いや、いいですよ。仕事に差し障り、あの、支障がない範囲でちゃんとこう行っていただければ。はい。
じゃあそれも考慮して考えます。
はい。なんかそっちの方が取りやすいんだったら、こんなにこう、なんかもうずっと前からハリーが大好き大好きって言ってるわけですからね。せっかくのタイミングだから何とかして見た方がいいと思うもんね。
でも一人で見るのはつまらないですよ。
いや、ハリーだったら一緒に行くっていう人絶対いるって。
号機まで出して。
いるって。
頑張ります。
はい。頑張ってください。
もうリサーチもします。
はい、という、HOT100 HOT アルバムスでございました。皆様楽しんで聴いていただけたら幸いでございます。冬になってまいりますけれども、皆様ご自愛くださいませ。それではまた来週、生きながらえてお会いしましょう。さよなら。